おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
おはようございます。
今朝も富士山綺麗に見えてますね。
見えてる。久しぶりだよね。実は火曜日こんなに綺麗に富士山ドカンと見える
いつもねあれって今に雲に隠れてしまってね、そうちょっと恥ずかしがりの
富士山、微妙な感じだったんですけどね今日は天気もいいです ね。
いいですよね。そろそろ寒くなってきたということで、なんかこう冬の支度も始まってるかなと思うんですが、今週のテーマというのは、やっぱり冬に食べたいものということで、冬にちなんだ話なんですが、
まあやっぱりあったかいものの代表格というと、おでんとか肉まんとか鍋とか、まあその辺なんですけど、去年ですねちょっと寒い時期に、おしるこを食べたんですよね、なんとなくちょっといろんなところでおしるこ食べたんですけど、こうね、やっぱお店とか、それから出してくれるところによっておしるこ味やっぱ全然違うんですよ。でなんか食べ比べてみると、おしるこ食べ比べるってあんまないんですけどね、やっぱね深い、おしるこは深いですね。なんか中に入ってるのがちょっとあのぜんざいっぽいね、あの感じで白玉になってたりとか、だからあのお餅もこう煮たお餅が入ってたりとか、あとこう焼いたお餅がね入ってたりとか、大きいお餅だったり、ちょっとあの大きいねお餅が入ってたりとか、もうほんといろいろで、今年もちょっとねあのおしるこいろいろ食べてみたいなっていうね。 あんこをね炊いてるこう和菓子屋さんとかで出してるおしるこはね本当にねうまいし、多分ねあのね塩のちょっとしたねこう加減みたいなやつも味をこうねこう変えていくんじゃないかっていうね、楽しみです。
いいですね。お腹すきましたね、兄貴ね。
ちょっとすごいもうおしるこの口になってきました。
やばいですね
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて前回のおさらいいきたいと思いますが、前回の、前回はですねダイヤモンドオンライン、口うるさい客がトップ営業マンの道を開くわけという記事から、お客様からの苦言でも捉え方によってはいいアドバイスになるというお話、私もリスナーさんの声を大切にしていきたいと思いました。
はい、そうですよね、お客様の声はある意味こう自分のね接客みたいなものを映す鏡みたいなものなので、しっかり対応すればすごい喜んでいただけるし、中途半端な接客はやっぱり苦言につながるわけですよね。だからこそこのお客様からの声というのを、本質っていうのがね一体何なのかということをねちゃんと気づけるようにね、なりたいなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね。はい、それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。今週は静岡新聞の記事から、日本アイルランド U6 エコパで4試合実施へ、ラグビーワールドカップという記事、ラグビーのワールドカップが来ることでどんな効果があるのか知りたいと思ってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものように記事の内容を紹介していきましょう。
はい、
記事では2019年に開催されるラグビーワールドカップ日本大会の試合会場になっている、袋井市のエコパスタジアムでは日本戦を含む、4試合が開催されることが有力と始まっています。エコパスタジアムでの、日本戦の対戦相手はアイルランドとされていて、他の3試合はオーストラリア、南アフリカなど強豪国が名を連ねると掲載されているんですね。で日本は今年6月にアイルランドとエコパでテストマッチを行い22対50では敗れているので、ワールドカップでの再戦は日本の決勝トーナメント進出を占う雪辱戦として注目が集まるのではないかと予想されています。ワールドカップ組織委員会によると、主催団体のワールドラグビーが示している試合会場の収容人数の目安なんですが、開幕戦そして準決勝、3位決定戦、決勝などが6万人以上、そして日本戦や世界ランク上位国同士の対戦が 4万人以上というのが目安なんですが、エコパスタジアムはですね、国内12会場の中で2番目に多い収容人数なんですね。5万889人が収容可能で、日本戦を行う会場として目安を満たしています。エコパスタジアムではですね、2002年、サッカー日韓ワールドカップなど国際大会の実績もあり、昨年4月に視察に訪れたラグビーワールドカップ統括責任者のアラン・ギルピン氏も恵まれた環境にあり、改善点は少ない、日本戦など大きな試合が行われる可能性もあると好印象を示していたと、まあ、掲載されているんですね、
はい、
さてリナちゃん、ラグビーとかラグビーワールドカップ、どんな印象がありますか？
私正直ラグビー全く分かっていないんですが、うん、まあ、注目を浴びたのはこのヤマハの五郎丸、
はいはいはいはい、
あの時にはすごく注目をしまして、うん、ね、わーって盛り上がったんですが、そのままシューっていう、ね、もう典型的な日本人のタイプですね、はい
はいはい、まあまあね、そういう方たちは別にリナちゃんに限らずたくさんいるんじゃないかと思いますけどね、はい、僕もですね、それほどラグビーに興味があるわけではありませんが、ラグビーで中継される高校ラグビー、テレビで、ね、中継される高校ラグビー、あと大学の選手権とか日本選手権などは時々見るくらいですね。ただですね、2015年の、ね、ラグビーワールドカップイギリス大会は予選リーグ3勝1敗の3位の成績、
はい、
リーグでね、だったんですね。で、世界ランク5位の強豪南アフリカに僅差で勝利した試合というのはリアルタイムでね、中継も見ていましたし、ニュースではですね、何度見てもこう感動できる名勝負だったんじゃないかと思うんですね。かつて日本のラグビーというのは世界の強豪チームと比べたら、まあ、話がにならないほどの格差がありましたが、今年のですね、世界ランキング日本はですね10位、とうとうですねトップ10に入ってきているので、2019年のねワールドカップでも今まで以上に期待できるんじゃないかと思うんですね。そしてその日本大会の日程なんですが、2019年9月28日に注目の日本対アイルランド戦、そして10月4日は南アフリカイタリア戦、10月9日スコットランドヨーロッパ地区代表戦、そして、10月11日全大会ですね準優勝のオーストラリア対ジョージア戦という4試合に決定しています。エコパ以外のでもですね、東京スタジアムとか横浜国際競技場と、まあ、比較的近い、ね、場所での開催もあるので、結構身近な大会にもなるんじゃないかと思うんですね。また記事にあるようにエコパ開催の4試合ではですね、24万人ぐらいの、まあ、観客が静岡を訪れるというのは、これまた大きなビジネスチャンスになるんじゃないかなというふうに思うんですよね、
はい、本当に知らなくて申し訳ないんですが、うん、日本が10位ということもトップ10入りしたというのもびっくりしたんですが、この試合で24万人もの観客が静岡を訪れるというのはびっくりですよね、
はい、これはね、もうそういうことがビジネスチャンスに、うん、したいですよね、やっぱり。
そう、本当にしたいですね、うん、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはラグビーワールドカップをビジネスチャンスにつなげるポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、ターゲットの国をよく研究して上昇ということになるんですが、
はい、
まあ、訪日観光客を対象に、またどのようにね、地域が観光業がビジネスで、まあ、地域の、ね、経済を活性化を図るかということや、あと国内商品の、ね、輸出をテーマにするセミナーなどで話す機会もあるんですが、外国人がターゲットなんですとこうまるっと考えてしまうと、あんまりね、これ何やっても効果期待できないんですよ。ただですね、どこの国の人なのかということをしっかり限定してターゲット設定する必要があってですね、これをですねちゃんとやると、まあ、ビジネスチャンスにつながる。ただ中国人みたいな感じで言うとですね、これ地域によって違いもありますしね、はい、中国のねすごい大きいですから、なかなかこう趣味思考も変わってくるんですが、今回エコパスタジアムで試合をする例えばアイルランドの人口、これ477万人、そして南アフリカ共和国は、5590万人、イタリアが、6060万人、スコットランドが、まあ、530万人、まあ、スコットランドね、アイルランドは、イギリスの一部ということになるんですが、まあ、このようにですね、地域によって文化が大きく違うということもどうもなさそうな規模ですよね。ということはですね、この各国の人たちを今のうちからどんな生活をしていて、どんな趣味、どんな思考があるのかとか、 ていうことをしっかり分析して、そしてこのねビジネスチャンスをしっかりね掴んでほしいなというふうに思うんですよね。
はい、私正直、うん、人だと思ったら国なんですね。確かにそうですよね。
そうなんですよ。
でしかも観光客っていうわけではないので、うん、今回はどの国の人が来るっていうのが分かってるからこそ、
そうなんです、
絞りやすく、
そうなんです、
しかもまだ期間もあるので、
あるあるある、
この間に24万人を自分のものにしてしまおうと、
はいはい、そういうことなんですよ。もう ね静岡県にねこれだけの外国人の人たちが訪れるチャンスはなかなかないので、はい、うん、一気にね、
はい、
もうこの機会にねどんどん売り込んでどんどんビジネスしてほしいなと思います。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。